証のことは、うん、お証は吉田久美子姉妹です。本日の引用される箇所を拝読いたします。2箇所あります。使徒の働き8章の29節から新約聖書の223ページです。使徒の働き8章の29節から、御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。もう一箇所、詩編の143編、旧約聖書の964ページです。詩編の143編の10節、あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから。あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるように。以上でございます。よろしくお願いします。
まあ、テーマはと今主作に聞かれたんですけど、御心第一。人間はみんないろいろなことについて考えてますけど、大体枝葉のことについて考えるなのではないでしょうか。まあ大切なのは主の御心です。主は何を望んでおられるなのでしょうか。ヨハネ伝4章23節によると、主は礼拝者を探し求めておられると書かれています。土日曜日ちょっと、宮崎で喜びの集いがあったんですけど、その時小林に住んでる高橋勇兄弟はちょっと司会しながら、まあ、行ったんです。まあ、子供5人持ってほしい。一番上の子も最近問題を作るようになったんです。まあ、のり子と呼ぶんですけど、書くのは祈りの子です。非常にもう素直で素晴らしくて、最近もう反発して、もう主が嫌ですと、うんぬんと。それからまあ、ね、子供5人の養うのは大変ですし、今までまあ、その塾を開いてやったんですけど、やっぱり、もっともっと大きなスケールの中国を開くようになって、学生たちはみんな小さい中国から離れて大きなものに行くようになって、いやー大変だ、仕事を探すのは大変だと、まあ、話されたんですけど、もちろん今からそういう人々は増えるなのではないかと思います。東大出ても仕事場がない、そういう人々必ず数えられないほど増えるようになります。まあ人間は、まあ、仕事探します。見つかれば、まあ、ありがたいでしょうけども、主も探してる。もちろん仕事じゃない、主にとって仕事があるないじゃないですかね。分からないけど、主は命令すると、その瞬間命令通りになるでしょう、ね、叱れよあれと言って叱れになっちゃった。ですから、まあ、我々の考えているような仕事は主にとってありえない。主は何を探しておられるかと言いますと、礼と誠を持って礼拝する人々です。ね、日曜日の礼拝に出るのは、まあ、礼拝だったらありがたいけど、おそらく、まあ、出なくちゃいけないじゃないか。まあ、ちょっと疑問家の感じで来る人もいるなのではないかと思います。兄弟たちでさえも、本当に意味で礼拝しているかどうかもわからない。ね、兄弟たちは集会の代表者として祈るでしょう。けど時々全く礼拝と関係のない聖書の箇所を開いたら読むんです。礼拝と関係のない歌を選ぶんです。祈りを聞いても、いろんな鳥の足のようなあるし、それ全部礼拝と関係のないものです。ね、本当の意味での礼拝はもう この目に見える世界はそれ、主のなさった救いについて考えること、驚くこと、感謝することなのではないでしょうか。もちろん人間は礼拝しようと思っても無理なんです。ですが、礼とまことを持ってと書いてあります。御霊なしに誰も礼拝することができません。主はどうして礼拝を探し求めておられるかと言いますと、その時人間は本当の意味で、まあ、感謝に満ち溢れるようになるからです。まあ、人間は仕事を探せば見つかればありがたい。まあ、主は礼拝者を探し求めておられます。我々の中で本当に意味での礼拝者を主は見つかるなのでしょうか。まあ、御霊の働きによってのみ人間は、まあ、自分のためではなく主のために生きたいと思うようになります。御霊の働きによって人間は礼拝するようになり、まあ、福音の運ぶものとなります。ルカデの中で主はある時聞いたんです。神を崇める者は誰もいないのか。面白い質問です。まあ、罪とは何でしょうか。礼拝しないこと、主を拝めないことなのではないでしょうか。まあ、礼拝とはもちろん形式的な、まあ、形のようなものではない。礼拝とは私の思いではなく、あなたの御心だけがなるように、こういう心構えがなければ本当に意味での礼拝を捧げられないなのではないでしょうか。まあ、イエス様はある時中二の雷病人の叫び声を聞いたのです。イエス様、先生、どうぞ憐れんでください。イエス様はただ行きなさい、そして自分の祭司に見せなさいと言われたのです。まあ、彼らは言ったんです。それもある意味での信仰の表れでしょう。最初のところどうして生かされたかと言いますと、最初の判断によってあなたの外病は癒されているか、まだ癒されていないかと決まったものだったからです。けども彼らはイエス様の言われた通りに言ったんです。そして聖書の言っていることは、彼らは行く途中で癒された。まあ、急にまあ、もう嬉しくしょうがないで、もう走って自分の、まあ、家、家族、友人たちのところへ飛んでたんです。一人だけ、一番大切なのは何なのでしょうかと思ったんです。やっぱり、礼拝を捧げることです。彼は、大声で神を褒めたたえながら、まあ、イエスのところへ引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝したと書いてあります。けど彼は、まあ、サマリア人だったと書かれています。イエスは言われた、中人癒されたのではないか、九人はどこにいるのか、礼拝する者はどこにいるのか、礼拝すべき人々とは一体どこで姿を消したなのか。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか。結局、イスラエル人たちは、神のために属する人々とは、拝もうとしなかったのです。まあ、イエス様にとって一つの悩みだったなのではないでしょうか。それから、その人に言われた、立ち上がっていけなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。まあ、日本語の聖書を直したとなっています。本当は救ったのですと書いてるんです、原稿。九人は、まあ、体の癒ししか経験できなかったのです。まあ、体にとって全てだったらしい。罪滅ぼしのためにどうしたらいいかと考えなかったようです。健康になれば、ね、健康第一と体は思ったんです。御心は第一にならなければ、本当に意味での問題の解決になり得ません。このサマリア人は救われた。結局、魂の救いまで 得るようになったのです。まあ、礼拝することとは本当に考えられないほど大切です。はじめに読まれました、諸教団の発祥を見ると、一人の、まあ、アフリカ人が礼拝するためにアフリカからイスラエルまで行ったのであると書かれています。からは、27節ですね。次のように書かれてます。そこで彼は立っててかけた。するとそこにエチオピア地の女王官だけの高官で、女王の 財産全部を管理していた官家のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登ったと書かれています。考えられない犠牲を払ったんです。彼はまあ何週間、何ヶ月間かかったか分かりません。エチオピアからエルサレムまで、まあ、何キロであるのか分からない。もちろん舗装された道がなかったし、大体まあ砂道だったんです。馬車で行ったんです。まあ、何人ついていたか分からない。そういう偉い人はどこか行くともちろん絶対に一人ぼっち行きません。いつもついていく守る人々、まあ、人々、貯金する人々たくさんついていくのです。まあ、彼は礼拝のために行ったのです。どうしてエルサレムに行ったかと言いますと、自分の国の神々を礼拝しても何もならない。助けにならない。彼らは答えられない。心の平安も自分のものにすることができない。けども彼らはおそらく噂を聞いて、エルサレムで礼拝されている神とは本物です。ですからやっぱり偽物、いや本物欲しいと思って出かけたんです。そしてまあ彼は誠の礼拝者として自分の国に帰るようになったんです。誠の礼拝者とはもちろん道中に福音の運ぶものです。彼を通して北アフリカで多くの教会はできるようになりました。今考えられないけどもそうなんです。当時の一番素晴らしい、まあ、聖書学者たちとはみんな北アフリカから来たのです。ヨーロッパじゃない。アウグスティンもそうなんです。彼はアフリカで生まれ、それからやっぱりもう親と一緒にいるのは面白くない、外国まで逃げよう、まあ本当に意味での法と息子になっちゃってめっちゃくちゃな生活をしたんです。けど彼の母親モニカは夜昼主に叫んで祈り続けたのです。それで彼はやっぱりイエス様の前に降参するようになり、当時の世界は彼を通して本当に大いに祝福されるようになったのです。まあそのきっかけなるものとはこのエチオピア人だったんです。彼は探し求めたから得られたのです。どうしてこういうふうになったかと言いますと、一人の男は御霊に満たされるようになったからです。どういう男であるかと言いますと、ピリポという男です。使徒行伝6章の3節によると、彼は御霊に満ちた人だったと書いてあります。すなわち彼は御霊に満たされていたのです。自分のことはそれ、主よ私はどうしたらいいなのでしょうかという態度を取ったのです。この御霊に満たされているピリポは急いで福音の述べ伝えざるを得なかったのです。御霊に満たされている人にとって大切なのはイエス様だけであり、イエス様お一人だけです。ピリポとはそういう男でした。使徒行伝8章の29節、御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた云々とあります。御霊が言った、御霊が話すことができた どうしてピリポは聞く耳を持っていたからです。聞く耳を持っていただけではなく、やっぱり従いたい、主よあなたは何を思っているなのでしょうかと彼は切に願ったのです、望んだのです。そして39節、自ら上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られたので、カンガンはそれから後彼を見なかったが喜びながら書いていたとあります。結局御霊が言われた、御霊が彼を連れ去られたとあります。まあここで大切にされているのは結局御霊の働きです。ダビデもそれを体験的に知るようになりました。ですから彼は初めに読んでもらった詩編の143編でしたが、の一節に次のように祈ったのです。非常に大切な、我々も毎日祈るべき言葉なのではないかと思いますね。143編の一節、あなたの御心を行うことを教えてください。